京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園上岡が担当します。
さあ今月も2週目、2週目じゃないですよ、3週目ですよ。はい、始まりました京都の生き物ラジオ図鑑。今日は京都府立植物園の温室係をしておられます上岡さんにご出演いただきます。上岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ上岡さん、今日は植物園さんのどんなお花について、お花、木についてご紹介いただけますか。
はい、今日は世界最大のランと言われているタイガーオーキッド、はい、について紹介したいと思います。
世界最大、
はい、世界最大、株草丈ですね、
はい、
背の高さがランの中で世界最大ですね、
はい。世界最大というとどれくらい高さがあるんですか。
原産地がインドネシアなんですけど、インドネシアとかではもう大きいもので、はい、草丈が7メートルを超えるものもあって、重さでいうと、
はい、
大きいものは本当1トン、
はい、
を超えることもあるみたいですね。
1トンなんかトラック、
そうですね、軽トラ軽自動車かみたいな。
そんなに大きいんですか。
そうみたいですね、はい。
でもランはランなんですよね。
ランはランですね。売ってるシンビジウムとか、うん、カトレアとか、
はい、
コチョウランとかと同じラン、うん、なんかの植物。
じゃあインドネシアの方に行くとそれが自然に生えてたりもするんですか。
そうですね、自然の中に入っていくと岩とか、
はい、
木とかに、着生植物なんで着生して、
はい、
でタイガーオーキッドなんでね、虎柄の虎模様の花を、はい、鮮やかな花を咲かせてるっていうわけなんで。
ほー、タイガーとくれば今年はタイガー。
そうなんですよ、阪神タイガースがなんと優勝して、
うん、
でも以前からも植物園でなかなかねタイガーオーキッド咲かなかったんですけど、これが咲いたら阪神タイガースが優勝するんじゃないかって言われてて、今年ね、調子が良くて、
はい、
どんどん咲いてきて、はい、言ってた通りになったなと。
うわ、なんかすごいですね。
そうですね、
これはもう偶然なのか、もうそういう決まりができているのか。
そうですね、もうびっくりしましたね。
ねえ、それもそのたくさん咲いているんですよね。
そうですね、もともと園に、3株あって、うち2株を、お客さんが見れるところに展示してるんですけど、
はい、
去年もう何年ぶりかに一株ちょろっと咲いたんですけど、今年はもう二株とももう次々と咲いてきてまして、
すごい、
はい。
じゃあ毎年必ずこの季節に咲くとかそういうお花ではないんですか。
だいたい暖かい時期に咲いてくれるんで、はい、この時期なんでしょうけど、職員の管理が良かったのか株が充実してきて、
うん、
二株ともね、まだつぼみもあるんで。
わあ、じゃあまだこれから見に行かれる方にも見ていただける。
そうですね、9月いっぱいは楽しめるかなと。
わあ、いいですね、はい。温室の中ですよね、
観覧温室。そうですね、観覧温室の中の、
はい、
ランアナナス室の最後のラン室のコーナーに2株咲いてますので、
そうなんですね。わあ、ちょっと見てみたいです。タイガーオーキッドっていう名前なんですよね、はい、ちらっと見てたんですけれども、模様もこれタイガー。
そうですね、黄色と茶色ぐらいのまだら模様で、はい、
うん、
虎柄とかヒョウ柄とかいう表現するんですけど、
うん、
それがね、シンビジウム、皆さんご存知ですかね、はい、茎がピューと伸びてきて
黄色い小さなお花が、
黄色とか、白とか
白もあります、ね、
クリーム色とかですけど、
はい、
あんな感じの花のつき方で、
うんうん、
虎柄でいっぱいバーッと咲いてると、
うん、ちなみに京都府立植物園さんの中に咲いているタイガーオーキッドはどれぐらいの大きさなんですか。
そうですね、原産地の7メートルって言ったんですけど、ちょっと小ぶりとはいえ、人の大きさは超えるぐらいの草丈で、花も、
はい、
人の背丈を超えるぐらいビューっと伸びてきて、花の一つ一つの花の大きさはね、手のひら子供の手のひらぐらい、そこそこ大きいです。それでも
大きいですよね。
それがたくさん咲いてて、それが虎柄で、色鮮やかで迫力ありますね。
見応えありますね。
見応えはいっぱいあります。
うわー、すごい。いやー、ちょっと私もね、9月中に一度見に行かせてもらいたいと思うんですけれども、
は
い、
ぜひ。
あの蘭というとよくあのお祝い事とかで送ってもらったりしますよね、
はい、胡蝶蘭とかね、
そうですね、ですね、あれあの本当に美しいし高価なものっていうのはよく分かってるんですけれども、その後どうしようもないんですよね。
そうなんですよね、あのよく出回るんですけど、まあ、うん、丈夫なんで、
はい、
まあ、着生植物ってことで乾燥にも強いから丈夫なんで出回るんですけど、いざもらうと管理が大変で、
うん、そうなんです、
なかなか難しいかな、ね、維持するのは。
そうなんです、あの結構お花もね長持ちしますし、あのずっと綺麗で見ていられるんですけれども、その後お花が全部枯れ切った後じゃあどうすればいいの。
そうですよね、まあ、そういう人の悩みを解決するために植物園では実はあの来月、
はい、
10月の26日木曜日から10月の30日の月曜日までの5日間、
はい、
秋の洋蘭と着生植物展っていうのを開催するんですけど、
はい、
その中であの毎日、
うん、
まあ、時間は決まってるんですけど先着10名で、
はい、
職員と、まあ、あの蘭の研究会の方なんですけど、
はい、
まあ、日替わりで蘭の種類を変えて植え替え実演会、
すごい、
実際に植物を使ってこういうふうに株分けしますよとか、はい、
うん、
こうやって植え替えしますよ、肥料はいつやってください、水はどうやってやりますっていうのを、うん、まあ、実演しながら、
はい、
実際に見てもらいながら、まあ、悩み相談質問、はい、コーナーも設けてますんで、
お
ぜひ興味のある方はね、まあ、先着10人なんでちょっと少ないですけど、うん、
いやでもね、ランをちょっと増やしたいとおっしゃる方にとったらすごくいい機会ですよね、はい、
そうです ね,
ね、それにあの1日だけじゃなくって26日木曜日から30日の月曜日まで毎日、はい、
毎日やってます
ですね、はい、のそれぞれ10名なので、まあ、今日ダメでも翌日っていうのはいけますよね、はい、
まあ、それにあの展示会会場でやってるんで、
はい、
まあ、よっぽど気になる人参加できなくてもちょっと職員捕まえて、
うんうん、
声かけていただければお答えはできると思いますので、
優しい、
はい、
ね、そうなんです、あの株を増やしてみようっていう話になってね、以前その、はい、立派な蘭をいただいて、
はいはい、
でもどうやったらいいのか、あれ固くって、ね、もう分けられないし、
根っこちぎっていいのかとかね、
そうなんですよ、
花はそのままなんでいいのかとかね、
そうなんです、でそもそもその蘭自体そのなんかワイヤーみたいなので、
ね、
あの綺麗な形に作られてるじゃないですか、あれ取ることすらできないし、
ね、絡みついてね、
はい、
離れないですから、
ね、離れない、なのでもうちょっとこれはやっぱりプロの方に教えてもらわないとちょっとこれは無理だなと思った記憶がありました、は
い、
も
うそういう質問もぜひ、
うん、
興味ある方は会場に来ていただいて、
ね、
はい、どんどん質問してもらったらなと、
ね、これはあのもう無料なんですよね、
無料です ね
当日先着順で、場所が観覧温室特別展示室で行われる、
はい、
ということですので、はい、興味のある方はお早めに、
はい、そうですね、観覧温室なんで別途200円は入園料は必要ですけど、
はい、でも参加は無料ですね、はい、秋の洋蘭と着生植物展という形で行われます、
はい、
でも夏ね、いろんなイベントをされてたと思うんですけれども、
はい、
夏には確かの食虫植物、
はい、8月6日ぐらいまでですかね、食虫植物展示してまして、
ね、
はい、お子さん中心に好評いただきましたね、
はい、あ、そうですか、はい、お子さんどうして食虫植物そんなに好きなんでしょうね、やっぱり面白いんですかね、
やっぱり形が不思議なのと、やっぱ虫を捕まえるっていう他の植物にない動きが、ね、うん、あるんで、はい、
そうか、確かにそうですよね、はい、以前どなたかご出演くださった時になんかマイクロスコープみたいなものを使って、
はいはいはいはい、
なんか勉強でというか研究できるよ、ね、見れるよっていう話を聞いたんですけれども、はい、
ちょうどその食虫植物展の期間中も毎日食虫植物の観察会っていうことで、
はい、
お子さん向けにやってたイベントなんですけど、
うん、
そのマイクロスコープで、まあ、120倍まで拡大して、
は
い、いろんなものが見えますよっていうやつなんですけど、
はい、
それこそあのハエトリグサ有名ですよね、
うん、
パタッと閉じる、
はい、貝のような、
はい、
先にギザギザがついてる、
そうですそうです、
はい、
実はそのハエトリグサの葉っぱの内側に閉じるためのセンサーが、ちっちゃな針が、目に見えないちっちゃな針があって、
はい、
そのマイクロスコープで写すことによって、そのちっちゃな針も、
うん、
もうデカデカと見えて、でモニターに映し出して、
はい、
爪楊枝でちょんと触って、
うん、
もう 大きなモニターにそのハエトリグサが閉じる瞬間をね、子供たちに見てもらうっていうのをやってまして、
はい、子供たち喜んでたんじゃないですか。
子供たちだけじゃなくて一緒に来てた親御さんもね、
そうですよね、
大喜びで、はい、
ね、じゃあもう食虫植物はしばらくは見れないんですか。
そうですね、食虫植物を、まあ、何百鉢も展示してたのはもう終わったんですけど、うん、
はい、
ね、お子さんだけじゃなくて大人の方でも人気なので、うん、もっと食虫植物見たかったのにっていう方は多かったんで、もうより大きなウツボカズラとか魅力的なものは、
はい、
できるだけ展示したいなということで、
うん、
この後も、
はい、
食虫植物園終わった後も、もうずっと常設で展示するようにしました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、夏ちょっと見れなかったけれどもって方はウツボカズラはまだ見れる。
そうですね、ウツボカズラは、うん、まあ、何種類か、ものすごい大きい、まあ、30センチから40センチぐらいの、
そんなに大きくなってるんですね、
はい、相当大きいのも展示まだしてますので、興味のある方はぜひ、
ね、はい、同じ観覧室内ですし、タイガーオーキッド見て、
それ
も見て、
はい、
ね、いいじゃないですか、
はい、ぜひ、
ね、
面白い植物がいっぱいなので、
なんか聞いてるといろんな形の植物、ね、いますよね。
そうですね、花だけじゃなくて、うん、そういう虫を捕まえるために葉っぱを進化させて、
ね、
ハエトリグサじゃないし、ウツボカズラじゃないし、もういろんな食虫植物からあるんで、
うん、ね、ちなみにやっぱりそうやってたくさん植物が、ね、植物園の中にはあるわけですが、虫たちもいっぱい寄ってきませんか。
もうかなりたくさんの鳥さんとか虫さん、
うん、
最近は日本ミツバチがやってきて、
はい、
巣をするようになって、
はい、
はい、
すごい。日本ミツバチっていうと蜜を作る子たちですよね。
養蜂で
有名ですよね、
はい、その中でも、はい、まあ、日本ミツバチなんで、
はい、
まあ、都会ではちょっと絶滅仕掛けてるって言われてる、あの日本ミツバチですね。
わあ、じゃあたくさんいるんですか、その日本ミツバチたちが。
そうなんですよ、まあ、今年かな、ちょっと時期はわからないんですけど、園内にあるムクノキっていう大きな木の割れ目、
はい、
まあ、ウロって言うんですけど、はい、その大きな木の割れ目の中に巣をしたみたいで、
は
い、いっぱいその割れ目からもう何百匹も
飛び出してくる。
飛び出してきてますね。
そっか。ちなみにそれは木にとってはあまりよろしくないとかそういうのあるんですか。
いや、もう自然にできた穴なので、
うん、
ミツバチがわざわざ開けたっていうわけじゃないので、
うんうんうん、
木にとっても全然問題なく。
じゃあ、はい、もうそれすごいことですよね。その都会では見れなくなっていた日本ミツバチが。ねえ、まあ、
日本ミツバチってかなり繊細な生き物で、ちょっとでも環境が、例えば農薬とか、
はい、
まあ、排気ガスとか、まあ、そういう大気汚染とかでも嫌がって巣しないんですけど、うん、まあ、植物園で巣をしてくれたってことは、うん、それだけ植物園の豊かさが証明されたというか、う
ん
うん、お墨付きをもらったってことでね、
素晴らしい、
嬉しい限りですよ ね、
ねえ。ちなみにその巣を近くでっていうか、まあ、遠目で見たりもできるんですか。
あ、一応何も策してないんですけど、一応ねキャプション、看板つけて、うん、
はい、
ちょっと優しく、繊細な生き物なので、うん、優しく見守ってねっていう看板をつけてるので
そうなんですね、
はい、近づいても触らずに遠目から見守っていただけたらなと思います ね、うん、
ね、いや、ちょっと私それも気になりますね、見てみたいな。
はい、ぜひ。
ねえ、ムクノキってどのあたりにあるんですか。
うちの有名なクスノキ並木のトンネル、
はいはい、
並木道あるじゃないですか、あそこの北側、
うん、
すぐ北側なので、
西
爪の北側で、ね、
はいはい、
でちょっとちょんと看板が、
うん、
で行ったらもう羽音が、羽の羽ばたく音が、
そうなんですか、
してるんで、まあ、わかるかなと。
そう、さっき私オープニングでオオスズメバチだなんだ言いましたけれども、日本ミツバチは人に襲ってきたりとかしませんよね。
あ、かなり近づいても全然攻撃とかしてこない優しい、
うん、優しい
蜂なので、
はい、
大丈夫です。
じゃあ本当に優しくこちらも見守って。
そうですね、
ね、わあ、なんか素敵なことですよね、環境がいいということはね、
はい、
まあ、ちょっとこれからね秋に向けてまた新たな植物も増えてくるでしょうし、ぜひ見に行っていただきたいと思います。
はい、お願いします。
他にもまだイベントがあるんですよね。
はい、
なんかあの中良木通信という京都府立植物園さんのこの発行通信ですかね、
はい、
これによると一押しはどれでしょう。
そうですね、あの意外なところで言うと、まあ、植物中心のイベントをよくやってるんですけど、
はい、
まあ、植物、生の植物だけじゃなくて、
うん、
まあ、今植物植物作品展っていうのをやってまして、う
ん、はい、
あの子どもたちが作った植物の標本とか研究作品とかも、
は
い、今ちょうど展示してますので。
そうなんですね、はい、じゃあ本当にあの自由な発想で作られたものがたくさん見れるっていう感じですかね、
はい、ぜひそういうのも見ていただきたいなと思います、
うん、ね、あの今ちょうどされているということで9月16日土曜日からこれ始まってるんですよね、はい、で9月24日今週の日曜日までです。朝10時から夕方4時まで、はい、で、場所が植物園の中の会館ですね、植物園会館2階の多目的室で行われているということで、これは入園料のみで見ていただけますね。はい、他にはあとは、ね、先ほどご紹介いただいた秋の洋蘭と着生植物展などもございますし、またこの秋になると10月になるとクラフトマルシェも行われますよね。
はい、
ね、ちょっとたくさんございますし、ぜひ楽しみにお越しいただきたいと思います。はい、あとあの京都府立植物園さんのホームページで今お伝えした、祭事関係のページも見ていただくこともできますし、他にもたくさん今日すべてご紹介はできないくらいたくさんのイベントがございますので、ぜひ行っていただきますようにお願いいたします。はい、ということで今日はタイガース優勝にちなんでというわけではないですけれども、
はいはい、
ね、タイガーオーキッド世界最大のランのお話していただきました。うよかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
うよかさんまた来てください。
はい、
ありがとうございます。京都の生き物ラジオスカン、今週は京都府立植物園から温室係の上岡宗平さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。